私たちの本当の味方は誰なのか。昨日の敵は今日の友ということわざもありますように、昨日まで敵だと思っていた人が助けてくれることもありますし、反対に親友だと思っていた人に裏切られることもあります。だから私の本当の味方は誰なのか、常にそのことを考えながら私たちは生きているのだと思います。31節、もし神が私たちの味方であるなら、主が私たちの味方である。それは本来ありえないほどありがたいことなのです。なぜなら私たちは神に敵対する者たちだったからです。しかし神はご自分の敵であったはずの私たちの味方である、私たちの味方となるために御子をくださる、そういう神様なのです。主なる神が私たちの味方をしてくださっている。だからこそいかなる危険が私たちを襲ってきたとしても、私たちの救い、永遠の救いは決して揺るぐものではありません。キリストのゆえに神はいつも私たちの味方であり、神はあらゆる良いものを私たちのために備えてくださっているのです。32節、神、私たちすべてのために御子をさえ惜しまず与えた方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないでしょうか。独り子を惜しみなく与えてくださること、それは神様にとってすべてを与えるも同然なのです。このことからアブラハムがイサクを捧げた出来事を思い出すこともできます。主はアブラハムにこうおっしゃいました。あなたの愛する一人子のイサクを捧げなさい。この言葉を聞いてアブラハムは悩みました。神様が約束してイサクを与えてくださったのに、そのイサクをなぜ神様は捧げなさいと言われるのか、神様の約束はどうなってしまうのか悩みました。けれども最終的にアブラハムは神様に従おうとしました。イサクを捧げようとしたまさにその時に、主はアブラハムを止められました。その子に手を下すな、何もしてはならないと主はおっしゃったのです。そうしてアブラハムが辺りを見回すと、森の茂みに一匹の羊が角を捕らわれていました。その羊がイサクの代わりに捧げられたのです。主はアブラハムにこうおっしゃったのです。あなたは自分の独り子である息子すら惜しまなかった。本当は悩んだんです。でもあなたは惜しまなかったと神様はおっしゃいました。そうして神様はアブラハムにイサクを返してくださいました。新約聖書はこの出来事をこう語っています。それは死者の中から返してもらったのも同然です。彼は神が人を死者の中から生き返らせることもお出来になると信じたからなのです。神様はアブラハムから生贄ではなく信仰を受け取りました。そして神様が捧げてくださったのです。33節では訴えるという言葉が出てきます。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。世界中で感染症が流行している中でいろいろなことが浮き彫りになってきますが、一つ言えるのは世界の分断ということです。国と国との間もお互いのことを非難し訴えています。またコロナがある前からのことですが、人は互いに他人の至らぬことを訴えたり、人の罪の責任の追及に明け暮れています。ネットの世界というのはまさにそういう感じであります。もしかするとクリスチャンも例外ではないかもしれないのです。 ここ誰が神に選ばれたものを訴えるでしょう。けれども私たちだって訴えられる可能性もあるんです。ユダヤの指導者たちはシエスの弟子たちのことであれやこれやと訴えました。あなたのお弟子さんは手を洗わないで食事をしていますねとか、あなたのお弟子さんは安息日にしてはいけないことをしていますね、あれこれと訴えたんです。じゃあ弟子たちは訴えられる一方だったんでしょうか。そうではありません。弟子たちもまた人を訴えてたんです。血のみごまでもイエス様のところに連れてきたと言って文句を言ってみたり、あるいはシエスの頭に香油を注いだ女の人のことでなんて無駄遣いをするんだとこの女の人のことを訴えました。人の失点を数えたり非難したりする心は誰もが持っていることが分かります。そして誰もがあるその心を、そのゆえに世界中の人々がいつ自分が他の人から訴えられるんではないかと戦々恐々となっている、それが今私たちの見ている世界なんです。ヨハネの福音書の8章、ヨハネの福音書だけが取り上げているある記事を思い出します。それは会員の現場から引きずり出された女の人のことです。その女の人がシュエスの前に連れてこられました。そして人々は言いました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法で命じています。あなたはどうお考えになりますか。あなたはどうお考えになりますかって旧約聖書も人の考えで書かれたわけではありません。どうすべきか、人の考えよりも主の御心を尋ねるべきではありませんか。シュエスは人々が質問してきてもなかなかすぐには答えなかったようです。主は地面に何かを書き続けてすぐに返答しませんでした。それというのも彼らの本音はこの女の人を訴えるだけではなくてシュエスを訴える口実を探すためだったからです。けれども人々がしつこく問い続けるので主はこうおっしゃいました。あなた方の中で罪を犯したことのないものがまず石を投げなさい。これを聞いた者は年長の者から始まって一人また一人と去っていきました。そして残っていたのは彼女とシュエスだけでした。彼女を訴える者たちは一人残らず去っていきました。誰一人石を投げることはなく、誰も彼女を罪に定めることはできませんでした。このことから私たちは教えられます。私は昔これを読んだ時にはこの人たちの中に両親が残っていたから去っていったのかな、そんなふうに思いました。でもそれだけではないと思います。この出来事は人を罪に定めようと訴える者たちが主の前から去っていった、それが重要です。人を訴える心を持ったままでは主の前にはいられない、そういうことを示しているんです。だからこの出来事は終末的でもあります。許しと救いが現れているからです。主は弟子たちに祈りを教えられた時こうおっしゃっています。もし人の過ちを許すならあなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし許さないならあなた方の父もあなた方をお許しにならない。人を許さない者は主の前から退くしかなかった、そういうことなのです。訴える者たちが全て去っていた時にシュエスは彼女に声をかけました。私もあなたを罪に定めない。シュエスがこの世に来られたのは 私たちを裁くためではなく、そして訴えるためでもない、救うためです。そのために主イエスはご自身を投げ打って命を捨てられたのです。そうして主イエスが今神の右に